主はこう言われます。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。ある小学校1年生の担任がご自身のブログの中で次のような微笑ましい学校での出来事を綴っていました。1年生の子どもたちは手をつなぎたがる。子どもたちから手をつなぎに来たときは好きにつながせている。先客がいたときは誰腕でもどこでも掴んでいる。中にはそこは私が取った場所だから別のところを取ってと喧嘩をする子もいる。腕が何本も欲しいくらいである。ところでこんな光景を遠くから見ている子がいる。たくさんの子が手をつなぐのに飽きてどこかに行ってから近づいてくる。手が触れるくらい近くにあるのに自分からは手をつながない様子である。こんな時はこっちからさっと手をつなぐ。するとその子の表情がパッと明るくなった。まあ、なんともほのぼのとする、光景です。今はコロナ問題で手をつなぎたい子どもがいても簡単に手をつなぐことができないということで現場の先生方も、まあ、どうしたものかと悩んでいますという話を聞きました。でもコロナの前であっても手をつなぎたくても恥ずかしくて自分から手を伸ばせない子どももいて、そんな時は先生の方からさっと手を伸ばしてその子の手をしっかりと握ってあげる。先生の方から手をつないでもらったらその子どもはどんなにか嬉しいことでしょう。本日のメッセージはキリストの後ろからしか近づけなかった女性の物語という、まあ、少し長いタイトルのお話をしようと思っています。12年間もの間不正出血が治らず苦しんできた一人の女性が、まあ、イエス様によって救われていくという皆さんのよく知っているお話です。今朝のメッセージタイトルをこのようなキリストの後ろからしか近づけなかった女性の物語というふうにしたのは、この女性がイエス様の正面からではなく後ろからしか近づくことができなかったということに、まあ、焦点を当ててみたいと思ったからです。この物語を12年間も病気で苦しんできた一人の女性の驚くべき信仰の奇跡物語と捉えることもできるかもしれません。イエス様の後ろから近づいて服にでも触れればきっと癒されると信じた信仰の物語です。まあ、しかし同時にその信仰とはイエス様の後ろからそっと近づくしかできなかった信仰でもあるのです。そのような角度から見つめたとき、この物語はまるで先のもじもじしながら先生に近づき手をつなぎたいのだけれど自分から手を差し出すことができなかった子供のように、イエス様の見舞いに出ていくことができず後ろからしかそっと近づけなかった女性の物語とも言えるわけです。まあ、そのような視点に立つとき、なぜ彼女はイエス様の後ろからしか近づくことができなかったのか、一体どのような気持ちでイエス様の後ろから近づいていったのか、まあ、そのようなことを深く感じ取っていくということが大切になってきます。そしてイエス様は後ろからしか近づくことのできなかったこの女性をどのように受け止められたのかということが重要なポイントになっていきます。それではマルコによる福音書の第5章25節から34節までをもう一度お読みしたいと思います。さてここに12年間もの出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ全財産を使い果たしても何の役にも立たずますます悪くなるだけであった。 イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。ここに12年間もの間、不正出血の病気で苦しんできた一人の女性が登場します。病気を治したい一心でたくさんのお医者さんにかかるのですけれども、良くなるどころかますます悪くなるばかりで、その度に深い失望と悲しみを味わってきたのでした。気がつけば全財産を使い果たし、これ以上お医者さんにかかる余裕もありません。これまで新しいお医者さんに会うたびに、彼女はどれほど病気が治ることを期待したことでしょうか。今度こそ良くなるかもしれないと、期待が大きければ大きいほど、その期待が裏切られた時の失望感も大きく、やがてもう無理なのかもしれないと諦めかけていたのでした。そんな時イエス様の噂を耳にするのです。イエス様に触れられると盲人の目は開き、寝たきりの人は立ち上がり、ハンセン氏病の患者の皮膚はきれいになるというのでした。彼女の心に消えかかっていた灯火の火が再び灯ります。でも自分みたいな女性にイエス様は会ってくださるだろうか。とてもイエス様の見舞いに出る勇気がありません。ならばせめて後ろからそっと近づき、イエス様の服にでも触れることができれば病気が癒されるかもしれないと、そう考えるのです。この女性なりの信仰でした。なぜイエス様の見舞いに出ていく勇気がなかったのか、なぜ後ろから気づかれないようにそっと近づくことしかできなかったのか、その具体的な理由は何も書かれてありません。だから少しイエス様の気持ちになって考えてみたいと思うのです。例えばイエス様はとても忙しそうなので、自分みたいなもののために足を乙女させるのは申し訳ないと、そのような気持ちがあったのではないか。人に迷惑をかけたくないと思う人が多い私たち日本人はそのように考えるかもしれません。実際この時ヤイロの娘が死にそうになっていて、イエス様は前を急いでいたのです。確かに彼女も12年間も苦しんできたのですが、生きるか死ぬかという一刻を争う少女に比べれば取るに足らないではないかと、そのように思ったのかもしれません。また突然イエス様の前に飛び出したら失礼に当たらないかと、そう考えたのかもしれません。あるいは女性特有の病気だったので恥ずかしくてイエス様の前に出ていけなかったのかもしれません。あるいは病気で体調が優れずに前に出ていく元気がなかったのかもしれません。 彼女の症状の程度は分かりませんが、少なくとも元気な女性ではなく病気の女性だったのです。大勢の人をかき分けて、急いでいるイエス様の足を引き止めて、自分の話を聞いてもらって祈ってもらうということは相当のエネルギーのいることだったでしょう。そしてもう一つ、彼女がイエス様の前に出ていくことができなかった大きな理由が考えられるのです。それは彼女の病気が他の一般的な病気とは違い、汚れているとされる種類のものだったということです。このことについてはレビ記の15章に書いてあります。生理期間中でないときに何日も出血があるか、あるいはその期間を過ぎても出血が止まないならば、その期間中は汚れており、彼女が使った腰掛けも月経による汚れと同様に汚れる。またこれらのものに触れた人は全て汚れる。まあ、このように当時不正出血がある間は汚れたものというふうに見なされたのでありました。ということは、この女性はなんと12年間もの間汚れたものとして扱われてきたということです。これがどういうことなのか想像できるでしょうか。自分は汚れている、自分に触るものまで汚してしまう、自分はそんな人間なんだ。まあ、実際に誰かを感染させてしまうような病気ではないのですが、そのように見なされてきたということです。どれほどつらかったことだろうと思うのです。病気がなかなか治らない苦しみに加えて、12年間もの間自分は汚れたものなんだと、そのように人から言われ自分も思い続けてきたということです。福島県で原発事故が起こった後、大勢の人たちが避難を余儀なくされました。住むところを失い、必死な思いで他県に避難したある女性が、その避難先でもつらい思いをすることになったという、記事を思い出しました。それは原発事故の風評被害により子どもが保育園に入園するのを拒否されたというのです。保育園側の入園拒否の理由は、他の保護者から原発に対する不安の声が出た場合、保育園として対応ができないからというものでありました。またこの女性が避難先近くの公園で子どもを遊ばせていたとき、子どもを公園で遊ばせるのを自粛してほしいという要請を受けたといいます。結局彼女は子どもを連れて別の地域に移らざるを得なくなったのでありました。今コロナの問題でも同じような話を耳にするのです。これはまるでいじめのようです。ある元感染者の女性が病気からやっと回復して2ヶ月ぶりに出社すると、会社の人たちは自分の回復を喜んでくれるかなと思いきや、そうではなく明らかに彼女を避けるのが分かったといいます。廊下ですれ違っても遠回りされるし、誰も自分のそばに近寄ってこようともしない。お昼の食事に声をかけてくれる人もいない。後遺症で体調が思わしくない上、職場の人たちから避けられて本当につらいとおっしゃっていました。またある男性がこの7月に体調を崩し発熱があったので、いつもお世話になっている小さな病院、個人病院で、診察をしてもらった時のことでした。発熱が続いているということを医師に告げると、その瞬間この医師の表情が急に険しくなって、看護師さんたちも一斉に一歩後ずさりしたのが分かりました。そしてうちでは見ることができないと診察を拒否されてしまうのです。そこの病院は コロナの指定病院ではなかったので診察拒否は仕方がないことだったのですが、いつもお世話になっていた病院だったので、そんな病院から拒否されたということは少なからず彼にとってショックなことでした。そして追い打ちをかけるように医師が無然とした表情でこう言ったのです。なんで来るかな。その言葉が耳に入って、自分は来てはいけなかったのだ、とても悪いことをした、病院に迷惑をかけてしまった、自分を責める思いでいっぱいになってしまいました。具合が悪い上に拒絶され、責められる思いとでとてもつらかった。幸い彼は陰性だったのですが、おそらくこのようなことは全国あちらこちらで起きているのではないかと思います。このように今身近でも汚れたもののように扱われている人たちが大勢いるということです。汚れたもののように扱われた人の気持ちは、そのように扱われた人にしかわからないことでしょう。でもどんなにつらいことだろうと想像することはできると思います。12年間不正出血の病気で苦しんできたこの女性は、実に12年間もの間ずっと病気の苦しみや不安に加えて、汚れたものとして扱われる苦しみや寂しさに耐え続けてきたのでした。こんな汚れた自分が清らかなイエス様の御前に立つことなどとてもできない、いや御前になど立ってはいけない存在なのだと、そのように考えたとしても不思議ではないのです。以前、いつも朝シャワーを浴びてから教会へ来ると言われた男性がありました。とても綺麗好きなんですねと言うと、いいえそうではなくて、自分みたいな汚れた人間が教会に行くのはどうもはばかられて、せめてシャワーでも浴びて綺麗にしないと教会に行くことができない、でも本当は汚れているのは体ではなくて体の中にあるものなんだろうけれどねと、そのように言われたのでした。またある強迫神経症の患者さんが心の中の思いや叫びを綴ったノートの中に次のような言葉がありました。洗っても洗っても取れない、こすってもこすっても落ちない、だって汚れているのは体ではなく心だから。自分は汚れている、そう思っている人は少なくないのです。大きな罪悪感だったり、人に言えないようなつらい過去の出来事だったり、何か重荷を抱えて自分は清らかな世界にいてはいけない汚れた人間なのだと思い込んでいるのです。でもイエス様にこの苦しみから救ってほしい、清らかなイエス様の御前に出る勇気はないけれど、せめて後ろからそっと近づいてみたい、そっと触れてみたい、12年間もの間病気と汚れたものというレッテルに悩み苦しみ続けた女性は、このような思いを持ってイエス様の後ろから近づいていったのです。彼女はこのチャンスを逃したら二度とチャンスはないと思って、大勢の人をかき分けるようにイエス様の後を追ったのです。イエス様の後ろ姿がだんだんと近づいてくる。自分のことには気がついておられない、手を伸ばせば届きそうな距離まで来て、彼女は意を決めて思い切って手を伸ばす。イエス様の衣の房にかろうじて手が触れる、その一触れに彼女の命がけの信仰が集中されていく。イエス様、この私を助けてください。その瞬間、イエス様のお体から電流のような力が彼女の中に流れ込んでいく。そのことが彼女にははっきりとわかる。いや、彼女だけでなくイエス様もそれを感じておられた。そして 病が完全に癒されたことを全身で理解する。12年間の苦しみからついに解放された。彼女は嬉しくて感謝の気持ちをイエス様にお伝えしたいと思う。でもやっぱり勇気がない。ところがその時イエス様が突然立ち止まったのです。そして後ろを振り返ってこう言われたのでありました。私の服に触れたのは誰か。ここから今朝のメッセージの最も重要な場面に入っていきます。弟子たちは群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですかと、イエス様がなぜそのようなことを言われるのかが分かりません。このイエス様の問いかけが自分に向けられていることを知っているのはこの押し寄せる群衆たちの中でただ一人でした。イエス様の後ろからしか近づけなかったこの女性、ただ一人でした。12年間もの間病気で苦しみ悩み続け、汚れたものといってのけものにされ続けてきたこの女性、イエス様に最後の希望を託して会いに来たけれども、自分は汚れているから勇気がなくて、またイエス様に申し訳なくて、人々の中に隠れて後ろからそっと触れるという形でしか救いを求めることができなかったこの女性。だからイエス様は足を止められて振り向かれて、イエス様の方から彼女の正面に立って顔と顔とを合わせてくださって、この女性を受け止めてくださったのです。エレン・G・ホワイトはこの場面を感動的に描写しています。キリストは彼女の信仰の行為をお喜びになったことを理解させたいとお望みになった。イエスは祝福を半分受けただけで彼女を帰らせようとはお思いにならなかった。彼女はその苦しみについてイエスがご存知であることを知らないままに過ぎ去ってはならなかったし、またキリストの情深い愛や彼の身元に来るすべてのものを全く救い得る力に対する彼女の信仰をお喜びになっていることを知らないままであってはならなかった。彼女の望みは病が癒されることでした。その望みは叶ったのです。であるならばそのままそっと去らせてもよかったのではないでしょうか。しかしイエス様の恵みと救いはそれだけではまだ半分なのです。後ろからそっと近づくことしかできなかった女性に対してイエス様は顔と顔とを合わせて伝えたいことがあったのです。それを知らないまま彼女を去らせるわけにはいかなかったのです。イエス様が伝えたかったこととは何だったのか。それはこれまでどれほど辛く苦しい人生を歩んできたのかを私は知っているよということです。そして後ろからしか近づくことができなかった信仰であったとしても、その信仰を喜んでいるよということです。さらにあなたは決して汚れてはいない。願いがあるのなら後ろからではなくて正面から私のもとに来てもよいのだということを、イエス様自ら彼女と顔を合わせることによって示してあげたかったのです。私たちも勇気がなかったり罪悪感に苛まれたりして教会の後ろの扉からこっそり中を覗いているような 信仰しか持てないということがあるかもしれません。今はインターネットでライブ礼拝を見れますので、教会に行く勇気はないけれど、せめてインターネットを通して礼拝に参加したい、そのような方もあるかもしれませんよね。それは決して理想的な信仰の形とは言えないかもしれません。しかし、この物語が教えているのは、そのような信仰であったとしても、イエス様に救いを求めて、イエス様に触れようとして手を伸ばす者のその手を、イエス様は敏感に感じ取ってくださり、それに応えてくださるのだということではないでしょうか。そしてイエス様は私たちの方に顔を向けられて、私に触れたのは誰かとおっしゃって、私たちと会おうとしてくださっているのです。この女性は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏して全てをありのままに話します。恐れつつひれ伏して主の御前に歩み出るというのは、信仰者としての正しい姿勢です。しかしイエス様はそんな彼女にこう言われたのです。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。恥ずかしくて勇気がなくて申し訳なくて、自分は汚れているからイエス様の御前に出る資格などないと思って、だから後ろからしか近づけないような、そんな信仰だったのに、その信仰によって救われたと言ってくださった。なんと優しい愛に満ちたお言葉でしょうか。彼女を癒したのは本当はイエス様なのです。イエス様が彼女を癒したのです。なのに、私が癒したのだよとは言われずに、あなたの信仰があなたを救った、汚れたものと蔑まされてきた彼女を高く高く引き上げてくださった。後ろからしか近づくことのできなかったような信仰しかなかったけれど、それを高く高く引き上げてくださった。これが私たちの愛するイエス様です。もし今自分は罪深く汚れているからイエス様に近づくことなどできないと思っている人がいるならば、安心してよいのです。イエス様はその人と顔と顔とを合わせ、自ら私たちの正面に回ってくださって、そしてにっこりと微笑んでくださる。またもし今自分には信仰がないから奇跡など起きないと思っている人があるなら、その考えは即刻捨ててしまうべきです。なぜなら、私たちのちっぽけで不器用な信仰であっても、イエス様の愛と憐れみを引き出すには十分だからです。イエス様の愛はどこまでも深く、どこまでも限りがないのです。私たちは今そのような主の限りない愛の中に生きているのです。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。この言葉は今日私たち一人一人にも主が語ってくださっている言葉だと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。